からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は夕方5時生放送でお届けしているんですけれども、10月も間もなく終わりです。皆さん、もう来週は11月です。いかがお過ごしでしょうか。さあ、今回は、ラジオカフェにも深い関わりのある方がお客様です。アドナース10年笑顔の未来を作る、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは株式会社アドナース代表取締役、看護師でいらっしゃる鎌田智博さんです。鎌田さん、いつもお世話になっております。
いつもお世話になってます。
はい、こちらこそありがとうございます。はい、今ヘッドホン外されたは、なんかあんまりいいですか、なくても大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですよ。
はい、わかりました。はい、あ、いいですよ、しなくても。はい、
どんな会話してるんかっていうね。
はい、そうなんです、ちょっと気になったんで。鎌田さんはアドナース代表取締役でいらっしゃるんですが、なんと、はい、時が経つのは早いもの、設立10年なんですね。
はい、あ、そうなんですよ。
ということは2010年、
2010年に開業して、はい、丸10年やってきたんですよ、この5月で。11年目に入ってる。
そうですか。
はい、
ですね、ラジオカフェに初めて鎌田さんが訪れたのは看護師、はい、病院の看護師さんでしたよね。
そうですね。思い出せば、
思い出せばきっとそうだったと思うんですけども、うん、今でも看護師さんでいらっしゃるんですか。
看護師さんっていうのは一回免許取れば一生看護師ですから。元看護師っていうのは
ありえない。
ありえないんです、国家資格。
国家資格ってそういうものなんですか。
あのね、
例えば結構ずいぶんその現場から離れてたとか、うん、そんなんでも、
そう、看護師、身分としては看護師ですよね。
はい、
だからね、僕も看護師です。
そうですか。実際に看護師として、はい、昨日も仕事したとか、うん、そういうわけではなく、
あ、今は施設の看護師してますね。
は
い、いろんな、アドナース10年の間にいろんな事業をしてまして、その中の一つで放課後等デイサービスっていう、障害をお持ちの子どもさんたちの放課後、いわゆる小学生とかが児童館に行くんだって、学校が終わってから、
はいはい、
で障害をお持ちの子もそこに行けるんですけども、やっぱりちょっと児童館ってワイワイになってますからね、いっぱい。
そうですね、
その中で障害の子に個別に対応できないっていうの事情があったりして、障害をお持ちのお子さんが放課後に通えるデイサービスみたいなのがあるんですよ。そこで看護師してますから。はい、元でも何でもないですね、現役ですね。
本当ですね、本当ですね。はい、代表取締役であり看護師であるという、はいはい、もう一生一生そうであるということですね。
はい、
看護師として病院に勤務されてた鎌田さんが、このご自身でアドナースを10年前に設立しようと思われたのは、なんかどういう思いなんでしょう。
あ、割と長くなるけどいいですか。
いや、ちょっと長いのは勘弁してほしいんですけど。
病院に勤めてたんですけども、
はい、
その時あれですよ、その時にラジオカフェとの出会いがあるんですけどね。
そうです、
そう。だからなんていうかな、アドナース株式会社アドナースの歴史は、
はい、
ラジオカフェとともに
ありがとうございます
来たみたいなねとこあるんですけど、
もう今の時点で涙が出そうです。病院ラジオを作ろうっていう、そういう思いが、強い思いがあった。とで患者さんがラジオに出演したりとか、看護婦さんがいらっしゃったりしたり、
うん、
はい、
まあ、いろいろやってたんです
よ。やってた。
ほんで、やってたんだけど、まあ、ちょっと病院から一旦離れて、
はあ、
訪問看護っていうものを、あのお家を回るんですよね、看護師さんが。で、
ええ、
病気を持ってたり、障害を持ってたり、でもお家で暮らしてる人たちっていうのがいっぱいいて、その、仕事を始めて、それがすごい面白かったんですよ。で、あ、病院で働く看護師さんもすごい楽しいんだけど、そういうお家で暮らしている人を支える訪問看護師って仕事もすごい楽しくて、で、訪問看護っていう仕事をやるの、訪問看護ステーションっていうんですけども、何人か看護師さんがいて、でそれを自分 の地域のために自分で思うような訪問看護ができるようにって言って始めたのが最初ですけどね。
最初このアドナースという名前じゃなかったですもんね。訪問看護ステーションアドナースですか。
それがステーションの名前なんです。会社運営会社と事業と なんていうかな、また別
な。なるほど、はい、はい。まあ、その訪問看護が、なかなかその病院では体験できないいろんなこともできるということも感じたということなんですね。そうですね。
病院って治療するとこじゃないですか。
はい、そうですね。ね、
で病院に行くとみんな病気が治って、まあ、もちろんね亡くなってしまう方もいるんですけども、治療して良くなって、僕はそこで働いてて、はい、鎌田君ありがとうって感謝されてたから、すごい、はい、いいことしてるなと思ったんですけど、訪問看護に行ったら病院に行くぐらいなら死んだ方がマシだっておじいちゃんとかいたんですよ。
はいはいはい。
だから行きたくないと、僕いいことやってたのに。
ああ、
それがねすごい面白くて、
はい、
うん、そんな人たちを支えたいなと。
ああ、そっか、うん、病院には行きたくないと、うん、私も、まあ、そういう類かもしれませんがそういう高齢者の方がおられて、
うん、
まあ、そういう人に何らかの力になればよいと、
う
ん、
そうい
うことですか。はい、まあ、そういう訪問看護から始まって、
うん、
この10年の間に、まあ、事業ってもう鎌田さんすごいですよね。
いやすごくはないんですけど、
どんどんどんどん、まあ、こう言葉で言うと拡大になってしまうんですけれども、いろんなことを、まあ、スタートされたと。例えばどういうことがあるでしょうか。
訪問看護師として訪問看護やってる、
はい、
そうするとお家で暮らす人たちを支えてたんですけども、
はい、
看護師が支えるだけじゃない、介護の人たち、いわゆるヘルパーさん、本当に支えてるっていうのはヘルパーさんの人たち、ヘルパーさんたちなんだなっていうのをすごい気づく
んですよ。日常の生活も含めてですね。はい。
で、そうなると、高齢質の高いヘルパーさんがいっぱいいたら、もっとこういい暮らし、いい暮らしっていうか、その人の望む暮らしが実現できていけるんじゃないかって言って、訪問介護も一緒に始めたんだ。
暮らしの質が、その方の暮らしの質が高まると、いい暮らしっていうのは、暮らしの質が高まるっていう、そんなことですかね。
その人の望む生活に近づけるみたいな感じですかね。
そうすると、その訪問看護の後は訪問介護の、うん、
はい、
まあ、事業、はいはい、
訪問介護、
はい、
で訪問介護とか訪問看護をコーディネートしているケアマネージャーさんっていう職業の人たちがいるんですけども、
はい、
その人、あ、じゃあこう看護も介護もあったら、それはケアマネージャーさんも一体的にいたらね、もっとこうなスムーズに素早くその人たちのこうニーズに応えてあげれるんじゃないかって言って、ケアマネージャーさんの事務職を作るんですよ。
はい、
うん、でそうこうして一生懸命やってると、その地域に重度のね、軽度の障害をお持ちの方の施設って、ね、いっぱいあるんですけど、どうやら重度の障害をお持ちの子どもたちってすごい行き場がなくて困ってるんだっていうのが地域で分かるわけですよ、はい、僕ら地域で仕事してるんで、
はいはい、
そしたら、あ、じゃあ僕たちは訪問看護があって看護師さんたちがいっぱいいるし、
はい、
少し医療のところに、まあ、ちょっと人材がいるので、そういう重度のお子さんの施設っていうのをその地域で頑張ってやっていこうって作るんですよ、
はい、
うん、そういうふうに地域にこれが必要じゃないかって思うところを一生懸命やってきたらこうなってるっていうだけの話。
ああ、やっぱり地域に必要なものがないからこそ、あ、これもいるな、あれもないな、作ろうかっていう、まあ、そういうことになるわけですよね、
はいはいはい、
その重度の障害を持った子どもさんは、うん、日中は いらっしゃる場所は学校みたいなものは、はいはい、ちゃんと普通にあるんですか。
あの支援学校っていうのがあるんですよ、京都市何か所か、はい、であのね、子どもさんで、まあ、普通の小学校に支援学級っていうのもあるんですけども、はい、支援学級に行くのか、そういう専門的にこうく、まあ、訓練で教育が受けられる、はい、支援学校に行くのかっていうのは、まあ、一つ小学校に上がるとき皆さん選択されるんですけども、はい、そのそういうあのやっぱ専門的な教育ができる方を選ぶ方たちもいるので、そういう学校っていうのが、まあ、あって日中はそういうところで過ごしてるんですね。
あ、そうなんですか。そこがあの、まあ学校が終わったらその後の時間という、
はい、
さっきおっしゃったのはそういうところでしょうか。
そうですね、まあはい、2時とか3時ぐらいまで学校があって、あ、その後に来るんですよ、
はい、
でその子たちがその時間帯で帰ると、ね、お母さんそこにいなきゃいけないんですけど、
そうですね、で
僕らが存在すると時間的にがちょっとずらせるんで、
あ、
そうするとお仕事ができますよね。
まあ、その2時間3時間の助けがもうその方にとったら、はい、あの保護者の方にとったら全然違いますよね。
違います、
生活ぶりが、
うん、そう、
はい、
って思って僕たち頑張ってるんですけどね。
すごいですね、うん、あのやってらっしゃる事業内容で、うん、まあ、訪問看護、訪問介護で居宅介護っていうのも、はい、あのその後に始められたんですが、
あ、
この居宅介護っていうのはどういう意味なんですか。訪問介護とどう違うんですか。
居宅介護っていうのが、
はい、
ケアマネージャーさん、ケアマネージャーさんって僕たち言ってますけども、
はい、
居宅介護支援専門員なんですよ、
はい、
正式名称が。
え、
なんでその居宅介護っていう事業になるんですよね。
う
なんでケアマネージャーさんの事務所のことですね、それは。
あ、そうなんですか、
はい
はい、訪問看護をするための、まあ、そういう、人たちの事務所を作りましたっていう、そういうことですか。
ね、ケアマネージャーさんの事務所を作りましたって感じですね。
あ、そっか、はいはい、そしてその後に児童、支援、
はい、
放課後デイ、
はい、
これが今おっしゃった重度の障害をお持ちの児童の、
はい
はい、まあ過ごす場所を作られたと。
そうですね。
お、これは例えばどんなふうな生活ぶりなんですか、ここで。
そこで
放課後デイでは、
まあ、あの教育っていうのは学校で基本的にやってくるので、はい、でまあその後、まあ小学生から高校生までの、
はい、
方たちがこう集まるので、まあ、そこでいろんななんていうかな、なんて言ったらいいかな、まあ、教育っていうのは学校が担ってるから、はい、訓練、訓練、ある種訓練だったりもするんですよ。
ええ、学校ではなかなかそういうことはできないですよね。きっと想像はできないですが、
うん、学校もやってるんですよ一生懸命、
はい、
うん、でもそのなんていうかな、ちょっと補うところもあったりとか、
ええ、
うん、であのちょっとホッとする場所であったりとか、
ええ、
ちょっと家庭と違ったまだ場所っていうのがあって。
本当ですね、うん、やっぱりそういう子どもたちにとってもこういろんな人たちと接する経験をさせてもらえる場所っていうのを、うん、もうそれだけでもすごく意味が、会話したり意味がありますよね。
それね、今ね、
はい、
松岡さんすごいいいこと聞きますね。
あ、そうなんですか。
、はい、そこのテーマが、
はい、
そこの管理者さんが作ったテーマが、まあ、チャレンジみたいなことなんですよ、
はい、
どんなに障害があってもいろんなことができるんだ。だからみんなでね、こうバギーっていうんですけど、車椅子のね、ちょっと大きいというか、はい、それで祇園祭りに出かけたりとか、琵琶湖に泳ぎに行ったりとか、まあ、およそそういう普通にできないようなことを、ご家庭でなかなか大変なことなんで、それをこの重度の障害があった子どもたちでも挑戦していこうってやってて、さあお母さん、あ、これお兄ちゃんも行ったことないのにそんなとこ行ったの、すっごい喜んでくれてね、
はい、
みんな頑張ってくれてますよ。
そうなんですか。それはやっぱりそういう、こう専門的な知識のある方が何人かいらっしゃるからこそ、そういう、はい、家族だけではできないことにもチャレンジできて。
そうですね、
私たちが当たり前にしていることでも本当になかなか、いや、そんなことは考えても見なかったっていうことが 可能になったりということがあるんですね。
そうですね、今日もなんかハロウィンのちょっと仮装して、はい、今から本社に行ってお菓子がどうとか言ってましたよ。
わあ、すごい。やっぱりそういうこう当たり前のことを楽しむっていう生活がすごく意味があるということですね。
うん、そうですよね。
そうですか。はい。いや、この後もまだまだお話伺います。鎌田さんのお話を伺ってますと、はい、まあ、こういろいろ、看護師というお仕事の立場からいろんなことがスタートしたわけなんですが、うん、それを頑張ってする中で、あ、こんなことも足りないなって思うことをなんかすぐに形にしますよねって感じ。それは鎌田さんの特徴ですよね。
そうですね、やっぱり僕もなんていうかな、みんなのリーダーとして、はい、みんなの求めるリーダーになりたいというのがあるので、こうアンケートとか取ったりするんですよ。
それは社員さんに。
そうそうそうそうそう。
今現在社員は何人いらっしゃるんですか。
今ね、120人ぐらいだったかな。
120人。それってこういうこう分野としてはどういうこう一言で言うと何の分野になるんですか。
事業の、
はい、
例えば製造業とかそういうやつ。
そうそうそうそうそう。
まあ大きくくくるとサービス業ですけど、はい、まあ福祉事業みたいな感じかな。医療介護福祉っていう感じで僕ら捉えるんですけど、
はい、その120人の方のこう例えば、結構専門的な知識を持った方の、うん、まあ、集合体っていうかそんな感じですか。やっぱり
そうですね、まあ、看護師、介護福祉士、保育士、音楽療法士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、まあまあいますよね。
あ、そうですか、
はい。
まあ、ホームページウェーブを拝見すると、うん、結構若い方が、はい、社員さん多いと思うんですけども、はいはいはい、今そういう若い方はそういう仕事に就こうというふうに思う方って結構いらっしゃるんですか。
結構はいないけど。
結構はいないけど。
結構はいないけど確実にいますよね、
はい、
今今年も、新卒の大学卒業の子の内定が2人決まってて、
はい、
ドラマーなんですけど、ドラムをやってる女の子なんですけども、
はい、
その音楽、アドランさん音楽療法っていうのもやってるので、音楽の自分のそういうのも生かしながらその福祉に目を向けてっていう職場に行きたいんだって言って来た子が一人と、
はい、
大学で専門的に福祉を学んで、で施設とかも考えたんだけど、やっぱり個別にその人に向き合っていける訪問介護がやりたいんだって言って内定になった男の子が一人と。
あ、うん、そうですか。やっぱりその学校でそういう福祉のことを学んだ人はある程度こういうことがしたいなという何かイメージがきっとありますよね。
あ、それはあると思いますよね。専門的に勉強してる、ね、
でいざそういう施設に勤めたけどなんか違うなっていうことも多分あるんでしょうね、うん、
そうです、そうです、
はい。さあ、いろいろされてる中に今音楽療法という話がありましたが、はいはい、確か2年くらい前になんかそういうことを始めるわみたいなことがあったかと思うんですが、
はい
はい、プレスリリースされまして、
あ、
それどういうことをされてるんですか、はい、結局
音楽療法っていうのが音楽の力でその重度の障害を持った人たちの可能性を引き出すみたいなところが中心になってきてるんですけども、
はい、よく病院なんかで、うん、まあ、パッチアダムスとかこう笑いでこう、うん、何かを改善するとか、音楽もそうだと思う、うん、音楽セラピーとか、
うん、
そんなことは聞きますが、はい、鎌田さんのところでは、
はい、
その重度の障害を持った方が、うん、に対して、うん、ということですか。
そうですね、そこは中心っていう感じなんですけども、
そこが中心、はいはい、
マンツーマンでやるんですけども、
マンツーマン
セラピスト、音楽療法さんがセラピストが一人と、
はい、
でピアニストが一人、そうピアノをその子の体調、はい、調子機嫌に合わせて曲を作っていって重ねていくピアニストっていうのがいるんですよ、
はい、
うん、その人とその、子供に対峙するセラピスト、
はい、
でもう一人はちゃんとそこで行われている療法が効果的かどうかっていうのを記録するカメラマンみたいな3人体制で行くんですよね。
それってすごくないですか。
いやすごいと思いますよ、
はい
はい、
あの日本はあまりそういう施設は十分じゃないと思うんですが、うん、
ないですね。
ないですか、
はい、
あのそのドラマーが、新卒で、の方が入ったっていう、はいはいはい、そのピアノは分かるんですが、
うん、
そのドラマーの方も、うん、そういう音楽療法ってできるんですかね、うん、
できますよ。その、はい、叩くってまあ笛を吹くって難しいけど叩くって障害があっても割とやりやすいんですよ、
はい、
物に触れるとか。
あ
だって打楽器っていうのは割と相性いいなと思ってたりもするんですけど、みんな
その障害を持った方も演奏に聞くだけじゃなくて、はい、演奏に参加するっていうそういうことですか。
そうなんですよ、はいはい、そこがね結構でかいですよね。音楽って聞くのも楽しいですけど、
はい、
参加したらもっと楽しいじゃないですか。
できるっていうことですよね。そう自分が、
うん、でそれが既成曲だと CD 流してるだけだとテンポも決まってるし、
はい、
僕らみたいな
覚えないとダメだし、
そう元気だったら合わせれるんですけど、はい、その子たち合わせれないから、だから音楽を合わせてあげるんですよ。その子の叩くタイミングで音楽のいいポジションを持ってくるんですよ。まあ、これ僕はあんまり言うと音楽療法士さんに違うだろうって怒られるかもしれないですけど
はいはいはい、
はい、
そうするとこう例えばあのタンバリンとか、うん、ベルとかそういうものも参加しやすそうですよね、
う
ん、
そうそうそう、
そうするとそういうピアノの演奏に合わせてその人がなんかやったりということもあるということですか、
うん、そうなんで重度のお子さんなんでピアノの演奏に合わすっていうか、はい、その人の鈴のタイミングにピアノを合わすんですよ。
へえ、
わかります。ここ
楽しそう。
この違いわかります。松岡さんなんかやるんですか楽器
ほっといてください家に楽器はいくつかありますけど、うん、はい、それをやるとは言いませんので持ってるという
あ、なるほど、わー、なるほどね、
はい、できなくはないという感じで、はい、まあ、そんなことは置いといて
、
はい、その、2年くらい前にスタートされたその音楽療法は、うんうん、まあ、すごくうまくいってるというそういうことですか。
そうですね、世界的な音楽療法の流派、
はい
はい、があるんですけど、そこのね、そこのスコットランドで勉強したとかアメリカで勉強したとか、
はい、
そういう音楽療法士さんがね、そこで活躍してくれるようになったんで、
すごいですね、
はい、なんで本当にな
んか打ち合わせしてる時は日本で一番っていう風な感じの、
はい、日本で一番ですよ、
はい、
これは
おっしゃってましたけど
そうそう、
あ、言わないなと、
あ、それ言ってよかったんですね
言っていいんです、
はい、そうそう、はい、日本で一番、神戸大学の、教授の先生が音楽療法すごい日本で一番そのしっかり勉強している方と僕は思ってるんですけども、その方が来てあ、ここは日本で一番ですよって、こんなとこないですよって言って帰った。
一番の方がそう言ったと、
そうそう
これは間違いないと
そうい
うことですね。
はい、
はい、分かりました。これはもう本当にこれからもなんかその方の気持ちになると、
うん、
なんかそんなことができるなんて、そんな場所があるなんてすごく嬉しいっていうか、
うん、
なんかありがとうございますとなんか私が代わりに言わせていただきます。さあ、そうするとこの違う事業でオレンジカフェ、
はい、あ、オレンジカフェね、
これはカフェもされてるんですか、
はい、いや、これはね、
何なんですか。
これはね、オレンジカフェっていういわゆるね、認知症の方たちの居場所作りっていうのが、はい、すごく何年か前に話題になっていた時に、たまたまの会社がある近所の喫茶店のマスターが、鎌田君、鎌田君、ちょっと協力してほしいって、何ですかって言ったら、その認知症の人が集まる集いの場所を作りたいんだ。で、それは名前はオレンジカフェ。うん。はい、で、地域の、まあ、看護師さんやったり、専門家の方、お医者さんだったりとか、そういう人が集まって専門的な部分のフォローとか、
うん、
で、あとは認知症の家族の人とか認知症の当事者の人とか、そういう人が集まって気軽に集まれる場所を作りたいって言って声かけていただいて、毎月1回やってるっていうのが、
あ、毎月1回、
毎月1回、
あら、もっとやってほしいです。
いや、まあ、そらね、やれたらいいですけど、
いやー、はい、こう なんとなく日本のそこここに、うん、京都のそこここに、うん、そういうオレンジカフェであったり、
うん、
まあそういう音楽療法の、 専門的なものじゃないけど、なんか、いろんな人が参加できる場所が当たり前にあるようになったらすごいですね。
それは愉快ですよね。
それは愉快ですよね。
はい、
当たり前にしたいですね。
うん、
月1回だとあれ忘れてた、その日今日カフェある日やみたいな、忘れ
ま
なんか忘れません。月1回だったら、
でも喫茶店はそこに常にあるので、この喫茶店はすごく理解があるので、
はい、
いつ行っても大丈夫ですよ、 OK みたいな、ね、
そうなんですか。
ちょっと勉強、みんなで勉強してたりとかっていう集いみたいな感じのイメージかな。
あ、そっか。
でもいろんなタイプのねオレンジカフェがあって、いやもう京都も紹介する専門の本が出たりとか、
え
いろいろあるんで、また紹介できたらなと思いますけど。
そうですか、はい、いや今本というお話が出ました。
はい、
なんか著書の、
そうなんですよ
ちょっとなんか態度が偉そうになりましたけど、
いやいやいや、
ちょっとカメラがありますんで、
はい、
ちょっとカメラに向かってそれをかざしていただくと、
は
い、そうですそうです、
そうなんです。会社で本を出しまして、
お
訪問看護の人たちがやっぱりお家に訪問するので、まだすごい大事なんですよ。
そうですよね。
そこの印象でもうその人のね最初の印象で
最初で決まりますよね、きっと。
なんでそこを失敗しちゃいけないっていうことで、もう本当に基本中の基本を訪問看護師としてのエッセンスを加えて、いろいろ練りに乗って必要最低限ここだけは言っといてくれみたいな
はい、それを本にされたと。
そうで、これがね、これ学生さんとか使うんです、
ええ、
で学生さんが使ってそれ勉強して、
ちょっと中開いてみていただけますか、 YouTube でご覧の方も。
あ、なるほど、
はい、
まあ、ちょっとね、
なんかなっていう、
いろいろこう絵があったりして、
ええ、結構分かりやすいということですね。
そうですね、
はい、
はい、
これ結構高いですよね。
いや高いなんて言います？1200円です
いや、まあ暑さで言えば薄、はいはい、薄いじゃないですか。
はいはいはい、
これはあれですかね、この私たちも見て何らかの役に立つっていう感じでしょうか。う
ん、いやー、社会人何十年とやってきた方はもうすでに常識になってるようなことばっかりですけども、
はい、はい、いや意外と常識って、
うん、
はなかった、知らなかった、そんなことって、
はいはいはい、
結構いくつになってもあるかと思います。
うん、なるほどね。
じゃあ私が見てもきっと、はい、役に立つことがあるだろうということですね。
もうそれは間違いないです。
そうですか、
はい、
ですね、そのこのアドナースの最後に伺いたいんですけども、
はいはい、
社員の理想像、
うん、
冷たすぎず熱すぎず、
はい、
これはどういうことですか。
あ、やっぱりね、訪問お家に行く事業が中心なので、
はい、
どんな人に来てほしいかなってイメージしたときに、
はい、
やたらテンションの高い人でもダメやし、
それ嫌です。
嫌でしょ、
はい、
冷たいさらっとした人も嫌でしょ。
嫌です。
そう思ったらこれになったっていうね。
なるほど、
はい、
これ鎌田さんにも言える感じですかね。
うーん、何、ちょっと気をつけなさいってことい
や違う、川田さんのお人とおなりがやっぱり冷たすぎず熱すぎず、やっぱりこうなんか風のようにふわっとしてるっていう、やっぱりそれは社長の理想像ですか。
うん、それはまた違うかもしれない
そうですか。あと10秒になりました。新たにしたいことを伺えませんでした。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所、文具タグ、豊田会計事務所のご協力でした。